ラジオミックス京都京語読み。この時間は京都市北区上京区の FM870 ラジオミックス京都から、京都の人も楽しめる今知っておきたい京都の旅や魅力的なスポットをご紹介する番組です。この番組はラジオミックス京都、京都三条ラジオカフェ、FM 舞鶴以上のコミュニティラジオアライアンス京都の3局ネットワークで放送しています。また週末には各放送局でリピート放送もしています。ラジオミックス京都京語読み、お相手はあなたにハッピーボイスをお届けします、サガネッチこと嵯峨根幸子です。今回もどうぞよろしくお願いいたします。さあ11月に入りました。秋はね、京都は観光シーズン真っただ中というところで、観光のお客様も多くなってきましたけれども、今日は京都の人だからこそ楽しめるような、そんな京都の旅ナビゲートしていただきたいなと思っています。まあ、もちろんね、遠くからいらっしゃる観光のお客様にも楽しんでいただけると思いますので、どうぞ楽しみにお聞きください。この番組ではあなたからのメッセージやリクエストをお待ちしております。宛先はメールアドレス fm870@radiomix.kyoto、 fm870@radiomix.kyoto、 ファックス番号 075-432-5806、 075-432-5806 番です。 X の旧のツイッターですね、こちらでポストしていただくときには末尾にハッシュタグお願いいたします。ハッシュタグ FM870、 ハッシュタグ FM870 をつけてつぶやいてくださいね。さあそれでは今日も素敵な京都の旅へ参りましょう。ラジオミックス京都京語読みスタートです。ラジオミックス京都京語読み、嵯峨根っちこと嵯峨根幸子がお送りしております。さあ今日も京都の旅のプロにおすすめの京都の旅をナビゲートしていただきます。今日お越しいただいたプロはこちらの方です。
はい、観光ガイド京都旅屋の吉村と申します。よろしくお願いいたします。
吉村さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、秋になりました。
そうですね10月になってからだいぶ涼しくなってきました。
なってきて、ね、そうですよね、はい、もう11月に入ると皆さん楽しみにしてらっしゃる方も多いと思うんですけれども、京都はそろそろもみじのシーズンなのかなと思ってらっしゃる方も多いかなと思うんですけど、はい、どうなんですかね、もみじっていつぐらいを目安に考えたらいいんですか。
はい、まあ、例年ですと11月下旬にピークがやってくるイメージなんですけども、
はい、
まず朝の最低気温が8度以下になると色づき始めるって言われてまして、
8度、はい、
はい、それがまあ例年ですと京都は10月下旬にやってくるんです。
うん、
でただ今年はと今のところまだ8度以下にはならなさそうな感
じですね。あー、ちょっとまだ暖かいかなっていう感じなんですね。
はい、
まあ、
本当はもうちょっと下がると順調に、まあ、大体3週間後ぐらいにピークっていうようなイメージなんですけど、
はい、
今年は まだ、まあ、一桁にはなった時はあるんですけど下がってないので、そうするとちょっと遅くなるかなというところなんですけどまあ実はもみじってすごく難しくて、年によっても色づき方とか色づくペースも全然違うので、
あ、じゃあ気温だけではない、
まあ、気温が大事なんですけど、まあ、一気に色づいてくることもありますし、
はい、
すごくまあ難しいですね。なので僕がよく言うのは一期一会ですよと、はい、その時その時のいい場所いい状況のところを楽しみましょうねって感じで歩いていくんですけど、
そうなんですね。
はい、
ついついねちょっと何わがまま欲張りになってしまって、あれもこれもどんなところがいいんだろうと思っちゃいますけど、はい、その年のいいところを楽しんでいくっていうような見方なんですね。
はい、まあ、ですので例えばですけど、太陽の光が当たってるとすごく綺麗に感じますので、
はい、
なので日当たりを意識していただくんでしたら、午前中は西の方ですね、嵐山嵯峨の方面ですとか
京都市の西の方に、
はいはい、東からの太陽が西の エリアを照らしてくれますんで、うんうんうん、はい、その時間帯に行けば綺麗に見える可能性は高いですね、
はい、
で反対に東山だと日が傾いてくる午後がいいんですけど、まあ、ただあの有名スポットはもうものすごく混みますんで、
そうですよね
難しいですね
、はい、その辺のちょっと折り合い考えながらっていうとこですかね、
はい、まあ、あとは、まあ、ライトアップも始まりますので、夜間拝観、
はい、
まあ、それでしたら割とあの天気関係なく楽しめるので、まあ、晴れの日でも雨の日でもいいかなと思いますし、
そうですね、ちょっとそのあたりも狙い目かもしれないですね。京都の方だとね、夜お出かけになるのもでき、はい、出かけやすいですもんね。
そうですね、でだいぶ観光客も戻ってきてますので、
はい、
今はもうとにかく特定の場所にすごく集中をしているという状態ですので、
はい、
まあ、東山ですと清水から高台寺八坂神社ぐらいのエリアはすごく混んでるかなと思いますけども、はい、まあ、例えばあの辺でしたら千温院さんとか比較的穴場だと思いますし、
お
ちょっと坂道はあるんですけども、は
い、あでもなんか千温院さんもすごいね有名なお寺だから人多そうに思うんですけど、はい、ちょっとマシ、
結構皆さんあの大きな入り口の門で満足してそのまま通り過ぎちゃう方もいらっしゃるんで、
なるほど、そういうことか、
はい、
入られる方がちょっと少ない目になっちゃうっていう感じなんですね。
うん、そうです、比較的少なめだとは思いますね、まあ、上の方の法然上人のお墓5廟があるところまで行っても綺麗ですし、
そうなんですね、
高台ですね、綺麗ですし、割と狙い目じゃないかなと。
いいこと教えていただきました。ちょっとね奥の方まで入って
そうです ね,
ですね。
あと、まあ、有名なのは栄冠堂さんですけど、
はい、
栄冠堂さんは朝一番の9時台ぐらいだったらまだ比較的空いてるので、
お、
まあ、さっき言った日当たりって意味ではちょっとまだ日陰が多い時間帯なんですけど、
東側ですもんね、
うんと、うん、人出っていう意味でいくと朝一番に行っちゃうっていうのがありですね。
あでもね清々しい気持ちの中でね見るのもいいですよね、はい、
まあ、今年はあの JR 東海さんの新幹線の、まあ、CM が南禅寺が紹介されてますので、
はい、
紅葉は
そうなんですね、
はい、ですから、まあ、南禅寺が混むと思うんですよ。
お、まあ、確かに
南禅寺方面から皆さんアクセスがいいので行く方が多いと思うので、
はいはい、
まあ、先に朝一栄冠堂行ってしまうっていうのが
良さそうですね、
ありかなとは思います。
じゃあ朝一番に栄冠堂さんの方に、
はい、そうですね、
行ってみたいですね、
はい、まあ、とにかくその条件によっていろいろ紅葉って変わっちゃうんですけど、まあ、今年は今のところその気温の下がり方がゆっくりなので、
はい、
12月入っても楽しめるところもあるんじゃないかな、
結構
ある
んじゃないかなと思います
し、12月に入れば人手もぐっと少なくなりますんで、まあ、その当たりを狙うというのもありだと思いますね。
じゃあちょっと遅がけのもみじを楽しみにするのも、はいはい、良さそうということですね、
はい、そうですね、
ね、京都に住んでいるからこそちょっと楽しめる楽しみ方かもしれないですね。
そうですね、うん、まあ、いろんな、まあ、やっぱ一期一会でその時その時景色を、まあ、日に日に変化していきますので、
はい、
まあ、紅葉3日違えば景色が変わりますんで、同じ場所にちょっと1週間間開けていっていただいても全然違いますね。
そうなんですね、はい、もう1回行っただけで満足してたんですけどじゃあ同じところにちょっと何回か続けていってみるっていうのも、はい、あそれは楽しそう。
そうですね、本当その時々毎年違うんですよ、まあ、それが僕はもみじがすごくいいなと思うところですね。
あじゃあちょっと今年はそういう楽しみ方をしてみたいと思います、はいはい、
そうです。あとはまあ秋は特別公開もある時期ですので、
はい、
あのコロナ禍も落ち着いて例年通りに公開してくれてるようなところも増えてきますけども、
うんうん、
11月前半ですと、
はい、
まあ、11月他の11月いっぱいやってるところもあるんですが非公開文化財特別公開っていうのもありますんで、まあ、普段見せていただけないようなところを見せていただけたりしますね、
はい、
まあ、例えば有名な金閣寺さんでもあの北条が11月1日から12日特別公開がありまして、これ久しぶりだと思うので、
あ、そうなんですね、
行きたいなと、はい、思ってます。あとはあの上京区の冷泉家さんが12月2日から5日で開くということですし、はい、そういった特別公開の情報をちょっとチェックしていただいたりとか、 あと八坂神社さんもご本殿の特別公開が11月2日から12日であると。
あそうなんですね、はい、やっぱ秋は秋でいろんなところを特別公開してくださるっていうのはなんかその時期にしか見られないっていうのがやっぱり貴重ですよね。
そうですね、なかなか本当に開かないなところもありますんで、まあ、有名なスポットから、まあ、比較的こうマニアックなエリアも開くところがありますので、
そうなんですね、
はい、好みに応じてそういう日程が合えば、そういうところを訪ねていただくのもいいと思いますね。
そうですね。いやもう京都はもういろんなところを巡ったから、もう行き尽くしたなと思ってらっしゃる方もまだまだ。
そうなんですよ。あのこの特別公開今年のこの非公開文化財特別公開だと、はい、僕も行ったことないのがいくつかあってですね。
え、吉村さんでも？
そうなんですよ。
それはすごいですよね、はい、
下京区の法輪寺さんとか、
はい、
同じく下京区の一念寺さんとか、
はい、
まあ、日程が11月12日から20日で開く予定なんですが、
はい、
ここは僕も行ったことないですね。
そうなんですね、はい、それはなかなか貴重な、はい、はい、
そうですね。そのもう一個、あの明覚寺、まあ、明覚寺というところですね。ここも行ったことないですね。
まあ、吉村さん、
いずれも初公開と書いてますけど。
あ、そうな、さすやっぱりそうなんですね、初公開なんですね。
ね、すごいです ね、
ね、
どうやって口説かはったのか。
本当ですよね。やっぱりそういうのをあの普段見れないようになってるっていうのは大事で、こう皆さんにそう、こうなんていうんですかね、
まあ、
しょっちゅう空いているとっていうことですよね。
いらっしゃったりすると思うので、
ねね、
お寺さんも結構大変だと思うので。
あ、そうなんですね。はい、いやちょっとあの今回この秋はそういう貴重なところもたくさん開きそうですので、
はい、
ぜひ ね、そちらを目指していらっしゃるのもいいですよね。
はい、
そうですね。へ、いやなかなかこうね、普段お寺見て回らせていただいていても、あの広いのでね、大きいお寺とかだと、うん、なんかその中で見てないところとかが意外にたくさんありそうな気がします。
うん、そうですよね。はい、お花もこうありますし、紅葉もありますし、その時期によって印象が変わったりしますしね。
変わりますよね。
はい、お花ですと11月上旬はあのツワブキっていう黄色いお花が綺麗ですね。つわぶき、
はい、はい、
この彩りをこうお庭に加えてくれたりしますんで。
あの かわいいっていうか可憐なお花ですよね。
うん、そうですね。あの散策するお庭とかにこうあると目を引きますよ ね、
ね、秋はね、ちょっとそういうあの華やかなお花はちょっと少ないのかなと思いますけれど、可愛らしいお花が見れていいですね。
そうですね。もういよいよこう木枯らしが吹いてくるような、
そうですよね、
時期でもありますんで、まあ、特に夜間拝観とかやっぱり暖かい格好でお出かけいただかないとですね。
それは大事ですね。は
い、11月下旬ですと朝の気温が5度ぐらいまで下がってきて、
そんなにな
る、まあ、日によって霜が降りるぐらいまで下がる時もありえますんで、
はい、
なんて言いますか、一気に冷えますんで、まだまだどんどん下がっていきますね。
そうですね。
一応暖冬傾向、暖かい傾向と予想は出てるんですけど、
はい、
まあ、それでもやっぱりどんどん下がってはいくはずなので、
やっぱり冬は冬ですもんね。冬に向かいますもんね。
そうですね。
そうか。あ、それにね、あの朝はかなり冷え込みますよね、どうしてもね、昼間とは違ってね。
そうですね。はい、まあ、もし寒さ大丈夫ですっていう方は、例えばお食事先に済ませてから夜間拝観を染めに行くと空いてくるっていうのがありますね。
あ、なるほど。
まあ、それもちょっと寒くはなってくるんですけど、
はい、あ、ちょっとあのそれも一つの手ですね。
そうですね。はい、まあ、永観堂さんとか夕方の開始直後に行くとすごい行列になるんですけど、はい、ちょっと遅めにを目指していくと割とスッと入れたりします
ね。あ、そうですよね。もう皆さんがいらっしゃる時間をとちょっとずらす
という、ちょっとずらして。
そうですね。はい、ちょっとあの時間ずらしめの、同じところに何回も行くっていう。
そうですね。はい、僕は割とそういう生き方をすることもありますね。
そうなんですね。
はい、まあ、そうですか。永観堂さん、今年波頭図っていう長谷川東博の襖絵のあれはレプリカですかね、公開がある予定ですね。
あ、そうなんですね。なんかね、あのその年々であのこう公開されるのが違ったりするので、一度行ったお寺だったり神社だったりとかっていうのでもまた違う表情が見られるかもしれないので、何回も行かれるっていうのはいいですよね。
そうですね。うん、まあ、特に紅葉は本当に3日違えば、状況が違うと。
なんかそれがすごい意外でした。意外でしたっていうのもなんですけど、なんとなくあの桜の季節って咲いてるのが短いので、なんか一期一会っておっしゃるのがすごくよくわかる気がするんですけど、私あの紅葉は割と期間が長いような気がしていて、
はい、
はい、あんまりその一期一会って思ったことなかったんですけど。
なるほどですね、
うん、
例えば色づき始めです、まだ緑が残ってて、なんかグラデーションもみじなんて最近言ったりしますが、緑と黄色と赤が混じってるような、同じ木の中で混じってるような景色も楽しめたりするのが最初の頃はね、いいですし、はい、でピークの頃はもう本当に一面真っ赤っていうような状態が綺麗なんですけど、
う
ん、まあ、だんだん季節進んでいくとチリモミジが、
ね、絨毯のようになってね、はい、
そうですね、でチリモミジも雨上がりが一番、まあ、いいというか、あの雨が降ってモミジがこう散って、
はい、
で湿ってると楓の葉っぱがふわっと広がって綺麗に見えやすいんです。
あ
で晴れてると乾燥してカサカサで丸まっちゃうので、
確かにこうなんかチリチリチリってなっていますよね。はいはい、
はい、なのでこう雨上がりが実は狙い目なんですよ。
そうか、なるほど、あ、おっしゃっていただいて今なるほどと思いました。
はい、まあ、ちょっと早めに出かけていただいて見に行くと綺麗だと思います。
そうか、だから雨が降ったら残念って思うんじゃなくて、あ、上がったらチリモミジが綺麗って思うといいですね。あ、そうですね。あ、
はい、苔も綺麗になりますし、そのまあ色の
なるほどなるほど
コントラストも綺麗ですよね。
わ
あ、あとライトアップなんかもあの光の当て方でまた見え方が昼間と全然違ったりしますので。
そうなんですね、うわ、それはもう楽しみがいっぱいありますね、秋ね、は
い、僕もいろんなお寺神社さん行かせていただきますけど、はい、年によってやっぱ印象がすごく変わりますね。
あ、そうなんですか、
色づきの違いとか時間帯とか、
へえ、はい、じゃあ今年はどんな表情かなと思いながら見に行くのがいいですね、
は
い、
そうですね、はい、
そうなんですね、
まあ、あ、さっきちょっと言いましたけど、はい、栄冠堂さんは長谷川東博の波頭図が実物とレプリカがお昼間は同時に見れますよということですね。
お、そうなんですね、はいはい、じゃあ栄冠堂さんにはお昼に東博を見に行って、
そうですね、夜ライトアップも
夜ライトアップもう一回行くみたいな、
ありかもですね、
ね、
はい、
あ、そうなんだ、楽しい、なんか楽しみがたくさんになってよかったです。
そうですね、まあ、コロナ禍がねだいぶ落ち着いてきまして、あの特別公開もなんかこの秋はだいぶ気合い入ったのがある気がしますんで、はい、まあ、いろんな行事事もありますし、
はい、
もう僕もどこ行こうか迷うぐらいなんで。
そうですよね、全部回るわけにいかないですもんね、あまりにも多くて ね、
そうですね、重なってたりもしますし、はい、予定が開かなかったりもするんで悩みますね。
本当ですね、
はい、でもそれだけ見どころというか魅力がある今年の秋だと思いますんで、
そうなんですね、もう旅のプロの吉村さんもお墨付きの見どころ満載の秋ですね。
そうですね、ちょっとどこ行こうか僕もこれから考えないとですね。
そうなんですね、いや、じゃあちょっとあの私も見に行って、あの吉村さんに私ここ行ってきましたよとかって、
あ、ぜひ次回お聞かせいただけると。
はい、お話しさせていただけると嬉しいかなと思います、ね、リスノーさんの皆さんもあのぜひあのこんなとこ行ってきてよかったよなんていうメッセージもねいただけると嬉しいので、はい、はい、ぜひお寄せください。はい、いや、見どころ満載の秋です。はい、いや、今日も素敵なご紹介をありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい、
なんかちょっとなかなかね混んでいるのでね、
うん、あのそうですね、はい、混雑避けるコツはあの地下鉄と徒歩を組み合わせるといいと思いますんで、はい、
やっぱり、
まあ、バスはちょっともう動かないっていうね状況はありますし、立って乗るのはしんどいので。
そうですね、
まあ、時間の読める電車というか、まあ、そうですね、電車と、まあ、歩きですね。
あ、そうですね、はい、まあ、歩きながらねちょっとあの遠目であっても歩いてるとまた景色がね美しいですからね、
は
い、
そうですね、
はい、いや、じゃ あ、 あのおすすめの地下鉄とそして徒歩で、はい、回ってみたいと思います。はい、今日も素敵なナビゲートありがとうございました。はいはい、あのまたあの吉村さんにぜひ教えてほしいなとか、あのどんな旅されているのかなと思われた方はぜひ京都旅屋で検索していただきましたら、あの吉村さん書いてらっしゃるブログが出てまいりますので、はい、ブログ毎日更新、
毎日書いてます、はい、
すごいんですよこれが。あの、はい、いろんなところいらっしゃって、そのね、あのどんなとこだったかとかいうようなブログとかもすごく参考にしていただけるといいかなと思いますし、あのいろんな講座開いてらっしゃったり、まあ、時々こう、ね、皆さんと一緒にあの回りますよというようなあのお知らせも入ってきたりとかしますので、ちょこちょこウェブサイトチェックしていただけるといいかなと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、いや、今日もお話ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日ナビゲートしていただきましたのは京都旅屋吉村真也さんでした。 ラジオミックス京都今日ごよみ、サガネッチこと佐賀根幸子がお送りしております。さあ11月は魅力的なイベントもたくさん行われますよね。上京区の北野天満宮で行われるイベントをご紹介いたしましょう。ですね、こちらは全国梅酒祭り in 京都2023が開催されるんだそうです。11月の16日木曜日から19日日曜日までの4日間の開催になるんですが、日本全国の酒造が作る多種多様な梅酒150種類以上が勢ぞろいするんだそうですよ。私お酒は弱いんですけどね、梅酒はちょっといただくと美味しいですよね。甘くてフルーティーで、はい、なんかいろんな梅酒があるんだそうですが、ブランデー仕込みの梅酒だったりとか、あとねマンゴーや桃、リンゴが入った梅酒なんかもあるんだそうですよ。ちょっと不思議な感じがしますよね。どんなのが出てくるのか楽しみですね。また梅酒ビール、梅酒コーヒー割り、梅酒とバニラアイスなども準備されるんだそうです。なんか気になりますね、はい。こちら北野天満宮で開催される、全国梅酒祭り in 京都2023、11月16日から19日までの4日間の開催となっております。そして北野天満宮のある上七軒あたりなんですけれども、こちら上七軒北野灯籠なんですかね、ライトアップとスタンプラリーで京都最古の花街を歩くという催しも開催されております。はい、こちら、京都市と北野天満宮、それから上七軒歌舞会、上七軒匠会と一緒に、この北野会、北野界隈をライトアップしようという、イベントが開催されるんだそうです。なかなか上七軒のあたりのライトアップっていうのは聞かなかったんですけれども、今回はライトアップをするということで、また北野天満宮と、上七軒匠会の各店舗でスタンプラリーができる、スタンプ集めて応募するっていうことがねできるような、そんな、素敵なグッズですとか景品ですとか、あと舞妓さんとの記念写真を撮影できるというような、なんかそんなチャンスもあるんだそうですよ、はい。開催が11月の10日から12月の3日までの開催予定となっております。はい、オープニングの11月の10日の日には芸妓さんや舞妓さんなど関係者が、かぶれん城から北野天満宮まで練り歩くというのも予定されているんだそうです。上七軒のあたりがライトアップされたらきっと綺麗でしょうね。ぜひ秋の京都、ちょっと北の界隈あたりを楽しまれるのもいかがでしょうか。いかがでしたか。この時期だからこそ楽しめる京都、ぜひ素敵な京都の旅お過ごしくださいね。ラジオミックス京都今日ごよみ、お相手は佐賀根っちこと佐賀根幸子でした。次回もどうぞお楽しみに。